この番組は大垣書店の協力で放送します。
喜びのあまり名物の焼きハマグリに酒酌み交わしてと本文にあるところさ、旅籠屋へ着の前に停車場前の茶店か何かで一本傾けて参ろうかな。どうだ木田八と行きたいが、その元は年上でちとそりが合わぬ。だがね、家元の矢次郎兵衛殿のことも伊勢路ではこれ連れの北鉢にはぐれて一人旅のとぼとぼと棚からぶら下がった宿屋を訪ねあぐんで泣きそうになったとはあるです。ところでその元は道中松並木でできた道連れの角だ。その道連れと何と一口やろうではないか。ええ、ねじ平さん、ラジオラビリントス、ちょっと今日は趣向を変えて音楽、そして、ちょっと朗読を最初に入れさせてもらいましたが、これはですね、泉鏡花の作品で、歌行灯という作品のある、そうですね、冒頭に近い、旅をしている、まあ老年というか60代70代という年の格好のですね、友人2人が東海道53次の中の宿場の、これ今後でも出ますが、この焼きハマグリというふうに今酒を酌み交わそうではないかということを言ってるわけですが、この焼きハマグリという、聞けば、日本のどこかっていうことになるわけですよね。で、まあそこを江戸から、つまり東京から老年の二人が旅をしているところからこの物語が始まるというわけで、お伊勢さんのそばです。 この場所はね。で、まあ、これつまり、日本の、文学っていうか、大衆のよくやる方法でありまして、本家取りとも言いますが、いわゆる見立ての手法というもので、過去にあったある様式美、あるスタイル、そういうものを、後の時代にもう一回、踏襲するっていうか、何度も、それに重ねて遊ぶわけですけど、まあ、いわゆる日本がそういう、本家取り、あるいはその見立ての遊戯というものについては、長けているわけですね。そしてこの、今言いました、その焼きハマグリの名物っていうのは、これ、桑名の焼きハマグリっていう、桑名っていうのは地名ですよね。で、この桑名っていうところにこう、やってきたわけです。この二人の、老人というか、で、これがまあ、しかもですね、彼らは、自分の名前をね、互いに呼び合うわけですが、それは、矢次郎兵衛というふうに呼んだり、それからもう一人はねじ兵衛というふうに呼んだりする。後でまたこの本名をお伝えする機会があると思うんですけど、まあ、ともかく矢次郎兵衛とねじ兵衛という、コンビでもって旅をする。で、この旅は何に見立てられてるかということなんですが、これは実は有名な、最近ではあまり有名ではないのかもしれないけど、東海道中膝栗毛と呼ばれる、まあ、大変な大衆の、読み物、日本人なら大体知ってたというような物語なんですが、これ俗に矢次北道中というふうに言われるわけです。矢次さん北さんがまあ面白おかしく江戸時代に東海道を旅した物語になって、まあこれを書いたのは十返舎一九という作家なんです。で、この十返舎一九なんていう名前自体が振るってるわけですけど、まあ、なんて言いますか、僕はちょっと勝手に解釈してるけど、十返舎、十回のうち、まあ、一と九、一句ですから、一つと九っていう数字を足すと十になるわけですが、まあ、十のうち一つかなんかぐらいだろうみたいな感じかななんて思ってるんですが、まあ、ともかく、そういう変わった、名前でしゃれ込んでですね、そしてその東海道中膝栗毛という作品を物したわけです。で、これはどういうふうになってるかというと、ここに登場した今、二人の、老人たち、つまり、矢次郎兵衛とねじ兵衛という男ですが、これは膝栗毛、それを、まあ、いわば、旅の道中持ち歩いてるということになってんのかな。これは実はちょっとネタをばらすとですね、この物語を書いた、つまり歌安頓という作品なんですが、これを書いた泉鏡花自身が、生涯、この、東海道中膝栗毛を愛して、こよなく愛して、座右の書にしていたというふうに、聞いています。のっけからちょっとね、なんていうか、脱線気味なんですが、実はこの、鏡花の歌安頓っていう作品はですね、明治43年1月に作られたようです。そして、これを、テキストを読むとですね、これ僕は文庫本で持ってるんですが、岩波の、全部でね、これ、プロットがね、いくつかに分かれてまして、全部で何章かな、ちょっと待ってください。今確認しますね。23章ですね。23章に分かれてるってわけです。で、これまあ、いわゆる 芝居にかけるっていうか、その劇場小屋でもって見るような出し物としてこれできるように、まあ、いわゆる戯曲風の仕立てがこの小説にはなってるわけです。ただしですね、これややこしいんです。つまりね、過去に戻ったり、それから情景が変わって、この今言ってる二人連れの旅人のところを描いたり、あるいは過去のあるシーン、これも旅してる時にから実はこのあるこのいきさつっていうか、この物語が始まるわけですけれども、そこへ戻ったり、それからもう一つは今最初に、のっけから音楽をかけましたけど、これ博多節って呼ばれる三味線でもってこのふらりふらりと歩きながら語っていく、まあ、つまり流しと呼ばれるものですね。これは信頼流しとも言ったりするんですが、門付けというものです。門付けっていうのは門に付くって書きますから、座敷へ上がってやるような芸ではなくて、表通り、あるいはまあたまにちょっと中へ呼ばれて入ったりもするんだけど、花街、まあ、いわゆる下流階です。芸者さんがいたりするようなところで、まあ、お酒を飲んだりして楽しんでるようなところへふらりとこう縄のれんをくぐって呼ばれて入って演奏したり、もしくはその外の道で、門の外で、門に着いたところで演奏して歌うってなことをやって、わずかなつまり演奏代をですね、いただきながら旅から旅へ、移動していくっていう、まあ、つまり流れていくっていうんで流しっていうふうに言われるわけですけれども、まあこの流しをやってる、これは若者なんです。まだ若者ですが、面白いことにこの若者の名前がですね、実はちょっと振るってまして、木田八、あるいは北八、喜ぶ多い漢数字の八と書くんですけど、この木田八という男、つまりさっきのその矢次郎兵衛、それから木田八、これを合わせると矢次北になるわけですね。で、これはまあ後に事情がわかるようになってるんですが、ゆえあってバラバラに生活しているわけです。で、それはこの小説、さっき何章かに分かれてる、このプロットが分かれているというのはどういうことかっていうとですね、あっちへ行ったりこっちへ行ったりするような書き方になってるんで、よく読んでないとなかなか分かりにくいようにはなってます。で、それがこれ非常に優れた、僕はこれまあ、いわゆる和製の、和製ってのは日本製のいわゆるオペラ様式になってるというふうに見たりできるわけです。もしくはこの今言いましたやじきた道中、東海道中膝栗毛というまあ長いすごろくに見立てたりもできるような宿場がいくつもあって、そしてその最後は、上がりまで行くような日本列島のある部分をですね、東から北へ、北から東へと、流れるようになっていく。これはまあ時間軸、あるいは人生を重ねてもいいし、そういう流れるってこと。流れるってことは水も流れる、道も流れる。あるいはもっと言うと、その音楽というものは常に流れるものなわけです。 こういったものがいくつもこう、比喩としてこう重ね合わされている。こんなことを僕が今ここで説明しなくても、この物語ってもの自体が流れていて、これを読むとあっちへ行ったりこっちへ行ったり、それから情景が、つまり芝居であれば、その場というものがチェンジするわけですね。なんとかの場ってものに、行ったり、また過去のその同じ場所に戻ったりするような、ことなんです。でこれはいわゆる日本の芝居が持っている、あるいは演劇構造が持っているある、魅力がここに描かれているわけですが、まあ僕はあんまりこの説明するよりももう少しちょっと朗読でもしてみようかなっていう、これ非常に美しい物語なので、ちょっと聞いてください。なるほど、このおじごが改札口を出たしんがりで何をふらふら道草したか、汽車はもう遠くの方で名物焼きハマグリの白い煙を夢のように月下に吐いて真っ青なの字を光って通る。やがてここを立ち入れてたどり行くほどに旅人の歌うを聞けば、とおじご出たところでケロリとしてまた口ずさんで、ねじへさん、いい文句だこれさ、しぐれはまぐり土産に賛成、宮のおかめがやれこりゃよしよし。博多帯締め筑前絞り、田舎の人とは思われぬ、歩く姿が柳町と博多節を流している。つい目の前の軒陰に白地の手ぬぐい頬かむり、すらりと痩せぎした男の姿の軒のそのうどんと紅で書いた看板の前に横顔ながらうつむいてただ影帽子のように佇むのがあった。お月見さ、お月様がちょいと出て松の陰、あらどっこいしょと沖の波の月の中へさっとバチを投げたように霜を切って歌い捨てた。うどん屋の角に上がった博多節を引いたのは天神をやや縦に三味線の手を緩めるとバチを逆手にこの絵で弾くようにしてほんのりと薄赤いそこの板障子をすらりと開けた。ごめんなさいよ。頬かむりの中の涼しい目が釜から吹き出す湯気の裏へすっきりと出たのを一目驚いた顔をしたのは帳場の端に土間をまたいで腰掛けながらうっかり聞き取れていた出廷手で、紺の筒袖に目倉島の前掛け前だれ掛け草色の桃引きで尻からげのなりによいと立って、出ないぜはずるいなと、まあこんな調子のですね小説なわけですね。でこれ先ほど言いましたように、これ泉鏡花が明治43年に書いた、小説なわけです。でこれね、実はね、ちょっとぐらい説明しないと実に分かりにくいんで申しますが、ちょっとあらすじというか少しだけ話させてください。ネタバレと言って怒らないでくださいね。でね、どうなってるかっていうと、先ほどまあいわゆるあだ名のようにこう、あった矢次郎兵衛という老人、それからおじはねじ兵衛というふうに、まあ、仮の名として冗談で呼び合いながら、まあ、いわゆる隠居の身でですね、優雅な旅をして回る ていう、そういう想定になってるわけです。そしてそのこの矢次郎兵衛、実はこれ本名は恩知源三郎という、あのお能ですね、あの能楽です。これのあの家元なわけです。ですから、まあとても立派なあの、そういう人物なわけです。そしてその一緒に旅をしている、ねじ兵、実は、辺見秀之進と呼ぶ、これはあの鼓方ですね、あの、大川もしくはあの 小包ですねを打つあの名人なわけです。この二人が、旅をしている。それから、いわゆる能の役者、家元である恩知源三郎に養子を取って育て上げた若いあの名人がいました。これ能役者で、これが先ほど言いました木田八、これは恩知木田八というわけです。ところがこの恩知木田八が、お医者さんの、そばへかつて3年前に旅を、おじと一緒に旅をした時に、その土地で噂を聞いた、つまりあんまですね、あんまさん、盲目のあんまです。このあんまさんが、いわゆる地元で大変な先生になっているってわけです。そのおのおの名人のようにこう言われていて、それでご本人も大変怒った状態にあって、江戸の能の家元などはってな感じで、非常にまあ、自分の芸に酔いしれているという人です。もともとはこの人は、実は盲目ですから、あんまの仕事をやって成り上がってきたというわけです。でおめかけさんが3人いるっていう、これも実はこのまだ血の気の多い恩知木田八にとっては、こんな風にお能で地方の、たかだかあれでこんな風に豪語している男はとんでもない、やっつけねばならないっていうんで、夜おじの休んでる隙を狙って彼は宿を飛び出して、そしてその、盲目のあんばであり、おのおの名人という、男のもとへ行く、出かけるわけですね。でこのあんまの、盲目の、大変な能の芸を持ってるという、人物は宗山という名前を持ってまして、宗ってのはいわゆる芸能事やら何やらみんな宗教の宗って書きますが、宗家、家元ですよね、宗っていう。それに山という宗山という、号を、持っていて、宗山で地元では宗山先生様でありましょうかってな風な感じで、先生とつくだけではなくて、その後ろに様までつくというので、この恩知木田八はまあ煮えくり返ってるわけですね。そしてこれはもうとっちめないといけないっていうんで、訪ねていって、まあいわゆる出会って宗山の芸を、まあ笑い物にしてしまうわけです。こういういきさつがまずこの物語の前段階にあるわけですね。そしてそのまあ若気の至りとはいうものの、少々やりすぎたっていうことがありまして、実はその宗山は 非常に恥ずかしめられてしまったということで、しかも若い農薬者に自分はやられたっていうわけで、夜中のうちに実はその井戸の中へ飛び込んで自害してしまったというような大変な出来事がこの物語の一番最初にあって、このことはその時間軸通りにこの泉鏡花は歌行灯この作品の中でそういう時系列に物語を描くような野暮なことはしていません。そしてあっちへ飛んだりこっちへ飛んだり、さっき言ったようにこのプロットを、行き来するわけですね。行きつ戻りつ、また違う場面へ展開するというような形でこの小説は展開するようになっているわけです。したがってこれまあ要約して今僕がこうしてさっさとこのことを伝えておかないとなかなか物語が理解しにくいというわけです。そして、これはね小説非常に優れた世界を持ってる、幻想小説でもあるわけですが、この原著つまり、泉鏡花のこの歌行灯という作品は実は、映画になってます。しかも2本、少なくとも2本あるわけです。で、1本目はこれ1943年に撮られた映画で、まあ有名な監督です。お二人とも成瀬幹雄の撮った映画で、花柳正太郎と山田五十鈴という組み合わせでもってこの映画が撮られてます。これはモノクロームの映画ですね。まあ、で、この実はこの映画をつい先日ですね、この僕のこの今喋ってるこの番組ラジオラビリントスのオープニングとエンディングの曲を、作ってくれたというか、これもまた実はこの歌行灯と関係がある意味ではあるわけですが、この、仕事をしてくれた、僕の友人、遠藤正美さんがですね、僕にこの歌行灯の映画武田さん見ましたかっていうんで送ってきてくれまして、これを僕はもう早速に見たんですね。いや、これが大変な美しい映画で、モノクロですけど、僕は実はこの映画よりも後に生まれて、17年か後に生まれてる。1960年の制作。衣笠貞之助監督による、市川雷蔵と山本富士子っていう組み合わせでもって、同じこの歌行灯が撮られている。で、この映画は僕は実は二十何年も前に見る機会がありまして、これはカラー映画なんですけれども、まあ大変感動した映画なんです。それで今回まあ花柳正太郎が登場する、つまり雷蔵に、正太郎の後雷蔵が、山田五十鈴の後山本富士子が映画に出るわけですが、僕はその新しいバージョン、衣笠監督のものから先に見ていて、ごく先日成瀬美希を見たわけです。で、つまり僕は小説に魅せられ、それから、市川雷蔵山本富士子バージョンの、歌行灯を見て、それから、ごく最近に1週間ちょっとぐらいしか経ってない花柳正太郎山田五十鈴っていうものを見たわけです。で、これはもちろん映画は原作の通りの進行ではなく、かつ映画それぞれの映画の 作り方とその映画の時間の中で、映画の時空間の中で、一つの、辻褄の合う物語の、成り立たせ方というものがあるもんですから、それぞれに全部異なる部分がいろいろあるわけです。ですから、そのまんま、忠実に原作通りに撮りましたっていうものではないわけです。で、先ほどから申しているように、時系列も、行ったり来たり、それは映画によっても異なるというふうになっているわけです。で、それぞれにもちろんこれは、ある、その映画一本だけ見て成り立つように、あるいは小説は小説でそうなってるわけですから、まあ、泉許可はこの、後で生まれた作品についてどう言ってるのか、僕はそれは残念ながら調べてませんけれども、さっき、この番組の一番冒頭にですね、オープニングの曲からもうすぐに、三味線がこうちょっと流れ出して、そしてこれ実は博多節って呼ばれるものらしいんですが、これをですね、その三味線の流れ方、奏し方と歌の入り方、歌の流れ方、こういったものが、ぴったしとその合ってるというよりも、絶妙なつかず離れずの中を、共に進行しているというものなんですね。で、これは先ほど言いましたように、門付けが流してる。これ実は映画の中では、花木正太郎が、三味線、三味線ってのは三弦ですよね。弦が三本あってあって、それを脇に抱えながら、ベベンベンビャンってこう流しながら、歌いながら、こうゆっくりこう、進行するわけです。で、着物ですよね、もちろんね。それで頭には手ぬぐいというものをこうちょっと畳んで、こう帽子か何か代わりにこうかぶりながら、まあ、いなせな感じで、この、ゆっくりと、この、街路ですね、表通りをこう、弾きながら、歌いながら、流していく。そうすると、お店の中や館の中から、お客さんが声をかけるわけですね。おー、若いの入ってくれ。こう、聞かせてくれってわけですね。で、こうお客さんですから、まあそこで要望に応えた曲をまあ弾くっていうふうになってるわけです。で、その話が流れているので分かりにくいかも分かんないけど、八次郎兵衛、つまり御地源三郎という能役者の向こう養子じゃないや、いわゆる弟子として若い時にこう養子で入った木田八が芸をしっかり、叩き込まれたわけです。ところが木田八が、お伊勢さんのそばの、そこでその宗山という、そのいわゆるあんま、あるいは、そうですね、盲目の芸能者を、勢い余って殺してしまったというわけですね。そのためにその叔父であり父親である御地源三郎に感動されるわけです。話はここからです。ちょっと、これは芸能の中でも各々家元の話です。ちょっとこの映画の中にある各々本家ですね。これを聞いてください。 そして木田八は恩知源三郎のもとで大変な鍛錬を積んだ能楽師です。で、その感動を受けた時にですね、おじあるいは父と言ってもいい源三郎から、お前はその感動であると、そしてその能楽歌いというものを私が許すまでは決して口にしてはならんぞというわけですね。で、それを守って、木田八は、能楽、自分の専門である能楽の世界から、約3年、小説では多分3年となってます。芸から離れていて、そして自分はその能しかやることがないというよりも力のない、他に何の仕事も身につけたことはない、そういう人物ですね。それがつまり身をやつして旅から旅への信頼流し、このまあ小説の中では博多節というのをこの場面では流しているわけですが、おそらくいろんな曲を物しているんだろうと思います。で、それがいわゆる彼には、彼というのは木田八ですけどにとっては、どうしてもそのどこへ流れてもいいんだけど、日本列島の中のお伊勢さんのそばへどうしても彼は足が向いてしまうってわけです。で、ここである芸妓と出会うわけですけど、この芸者が、いくら練習をしても、芸事が身につかない、非常に悩んでいるところ、その、北八が、夜中、願掛けに出てくると言って、抜け出しなさい。私が、姉妹を稽古をつけてやろうって言うんで、その姉妹を覚えるんです。姉妹ってのは、おのおの、つまり、身体、身振りの踊り、舞の方ですね。を身につけるわけです。短い特訓によって彼女は初めて一つの芸を体につけるわけです。一曲しかもちろん身につきません。これ松風という曲なんですけど、この松風を彼女は覚える。この彼女というのは誰なのか、つまりこの芸者が誰だったのかっていうこの因果が巡るんですが、これが実は早産の娘であったというわけです。そして早産が妾さんを3人持ってたっていう、うちの一人、実は妾ではなくて、娘であったわけなんです。この娘、この因果が、早産の、つまり早産の娘、この娘は八重と言いますが、八つ重ねると。あ、八重じゃない、三重ですか。ごめんなさい、ちょっと名前僕今勘違いしてますね。三重ですね。これがね、面白いことにお三重というふうに呼ばれるわけだけど、三重ってことです。これはこれは偶然だけど、僕は今気がついた。三重ってのは三重県の三重でもあり、それから三味線、三味線ってこれには出てきますが、これは三弦、三本重ねるっていうことですよね。こういういろんなところにこれかかってるかもしれないっていう、ちょっとあざとい見方です。で、この、ともかくこの、三重にとって木田八というのは、旧敵なわけですね。旧敵ってのは何かっていうと、あだですよ。あだ、敵です。つまり、自分の父を殺された、これが因果ですね。この男に自分が死んでも身につかない芸を 特訓されて覚えてしまうって、そしてそのまんま実は先ほどから言ってるこの二人旅、ネジ兵と矢次郎兵衛が、いる、そしてそこへ、この八重三重がですね、尺に現れたっていうわけなんですが、ちょっととても話せない状態かな、もう終わっちゃうのかな、ですよね、残念です。いいところで終わりました。